けの企業の話。
皆さんこんにちは。税理士の佐藤敦子です。
武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。
先週お約束した通り保険のプロフェッショナルをお呼びしました。
はい、それでは今週から3週にわたってお世話になりますプルデンシャル生命保険株式会社藤田さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。藤田です。ありがとうございます。
はい、
はい、
すいません、お忙しいところありがとうございます。先週から保険の話をしてまして、損害保険っていうのは結局必要だから入るじゃないですか、
はい、
まあ、自動車持ってて入らないっていうのはちょっと問題あるしと、
はい、
例えばで、ただ生命保険っていろいろ分かりにくいことが多いじゃないですか、
はい、
もう保険嫌いとかって無条件に言う方も多いし、中には、なのでちょっといろはを、はい、ぜひお聞きしたいと思いまして、
はい、
よろしくお願いします。
わかりました。今自動車保険に入らない人はいないっていう話があったんですけど、なぜ自動車保険にみんな入るんでしょうね。
で
いやだって事故をね、やっぱり確率が高いじゃないですか、
というか多分人を引いたら保証しなきゃいけないですよね。
あ、そうですよね、ええ、もちろん
そこで人が亡くなってたら多分何千万とか、お医者さん引いたら何億円とか取られますよね。
そうですよね、ええ、
でそのお金ってなかなか個人では負担できないんで保険で賄おうと、はい、いうことだと思うんですけど、じゃあ逆に一家の大黒柱の方がもし亡くなったら誰が保証してくれるのかということだと思うんですよね、個人の保険でいうと。
確かに稼ぎ手がいなくなってしまったらどうやって明日から食べていったらいいのって。
そうですね、
そういうことですよね。
なりますよね。
交通事故で亡くなれば相手方の保険がおりますけど、はい、病気で亡くなった時って相手方っていないんで。
ああそうですよね、
確かに
保険おりないですよね、
はい、
でその時のために自分でやっぱり生命保険に入っておくと、
あ
万一の時に備えるっていうのが大体生命保険の王道的な考え方だと思うんですけどね。
そうですね、
はい、
かといってじゃあ独り身だったら入んなくていいのかって言ったらそれはそういう問題じゃないですよね。
そうですね、はい、
病気もしますし、
そうです、ね、
怪我もしますし、
ええ
はい、やっぱり何かあった時のために保険は入っておいた方がいいと。
そうですね、
保険と言いましてもなんかいろんな種類があって若干よくわからないので
若干じゃあ今のはだいぶよくわからないっていう顔をしてましたね。
はい、やっぱりそうなんです。
そうですよね、日本に生命保険会社っていくつもありますし、そこからいろんな商品が出てるんでわかりにくいっておっしゃる方もいらっしゃると思うんですけども、基本的に生命保険って3つしかないんですよ。
3つ
?3 種類しかないです。
3種類、
はい、何かっていうと定期保険、養老保険、就寝保険と。
定期保険、養老保険、就寝保険、
はい、はい、その定期、養老、就寝の3つしかありませんよと、はい、いうことですね。でじゃあ一つずつご説明していっていいですか。
はい、そうですね、はい、ぜひお願いします。
じゃあまず定期保険ってどういう保険かっていうと、保険って意外と簡単でですね、漢字通りなんですよ。期限が定まった保険。
ああ期限が、
はい、
5年契約とかそういうことですか。
そうですね、例えば30歳の方が60歳までの定期保険に入りましたっていうと、その30年間にもし万が一のことがあれば、例えば1000万の保険だったら1000万降りてきますよと、
はい、
いうことですよね、
はい、
ただ60歳を過ぎてしまうともう期限切れなんで、何の保証もありませんと。
ああなるほど、
はい、
いうことなんで、その期限内で何かあれば出てきますと、
はい、
定期保険っていうのはもう一つちょっと違う呼び方で言うと、よく掛け捨て掛け捨てって言いますよね。
ああありますね、
はい、で掛け捨ての保険っていうのが基本的には定期保険なんですよね。
はい、
で掛け捨てなんで当然その60歳までかけても、満期になったとしてもお金が返ってくることっていうのはないんですよ、
はい、
掛け捨てなんで。
あ、掛け捨てですもんね、
はいはい、
じゃあ悪いのかっていうとそうでもなくて、掛け捨てなんで保険料がすごく安いわけですよね。
あ
そうですね、
はい、
で保険料が安くて保証がたくさん取れると、はい、いうことなんで、僕よく例に出すのは例えば家を買って住宅ローンを組みましたと、
はいはい、
でその時に、残債がいくらあって、はい、あと何年払わなきゃいけないっていうのってもう決まってますよね、
はい、
例えば3000万があと30年とか、
うんうんうんうん、
でそういう必要な額が分かってて、必要な期間が分かってるんだったらそれに合わせて保証が必要なわけですから、
ああ大黒柱がなくなって、
大黒柱がなくなって、ね、奥さんにローンがいっちゃうのは困っちゃう、はい、っていうことがあるんで、はいはい、でそれを回避するためにはそういう保険をつけましょうと。だからよくあの家を買った時に暖寝とかって入りますよね。
ありますね、
あれも生命保険なんで。
そうですよね、
あれがもう定期保険の典型的な使い方ですよね。
なるほどですね。
ですからなるべく安い保険料で保証をちゃんと取るっていうことができるのが定期保険と。
なるほど、
はい、
まあ、最低限な部分で、
はい、で2番目の養老保険はどういう保険かっていうと、はい、これも漢字そのままなんですけど、老後を養う保険っていうことなんで、はい、30歳から60歳まで同じように保険料を払いましたと、
はい、
で1000万の養老保険だったっていうと、60歳で満期を迎えた時にその1000万が長生きおめでとうございますということで出てくるわけですよね。
1000万が出るんですね、満期で。
出ます出ます。1000万の養老保険だったら1000万が出ます。
あ、なるほど、
はい、
でその1000万であなたの老後を養ってくださいと。
老後を養うんですね。
老後を養うんです。
それは知らなかった。
老後を養う保険なんでそのお金で、まあ、老後を暮らしていくための、まあ、原資にすると、
はい、
いうのが養老保険なんですよね。
なるほど。
ただ保険なんでその30年間の間にもし万一のことがあったとしたら、同じ1000万が今度ご家族の方に払われると。
ああ、なるほど、なるほど、
はい、いうことになります。ですから、はい、長生きしても万が一のことがあっても必ず1000万なら1000万払われると。
いいじゃないですか、それ、うん、
ですよね。
お得感が、
はい、お得感が、
ありがとうございます、
はい、
ただですね、1000万円もらうためにはですね、はい、やっぱり1000万円ぐらい払わなきゃいけないんですよね。残念なことに。
ですよね。
うまくできてますね。
うまくできてます。1000万払うっていうことで言うと、やっぱり保険料がすごく高いんですよね。
うん、そうですね。
あの提供権と全く逆で、
うん、
で保険料が高い割には保証はそんなにないと。
うん、
あ、なるほど。
まあ、同じぐらい払うってことですもんね。貯金してるのと一緒ですね。
そうですね。
まあ、途中で亡くなった時にはもらえるからその分いいよって、そういうイメージでいいですかね。
そうですね。
ああ、なるほど、はい、ほ
う
ほ
うほう。ということなんですけど、養老保険って今なかなかあんまり売れないんですよ。やっぱり昔から比べると利率が低かったりとかするんで、そんなにね、1000万もらうために1000万払うんだったら同じじゃないかとっていう感じがあるんで、
はい、
で、あの今一番多分養老保険で皆さん一般的にご存知なのは、お子さんの学資保険。
ああ、あれもそうなんですかね。
そうですね。あれはあの養老保険の一種なんですけれども、要はあのなぜ学資保険をやるかっていうと、お子さんが大学とかに入る時の入学金とかを貯めたい、お金を貯めたいっていうことですよね。
はい。
でそれに対して、お金を貯めて学資保険に入っていくんですけれども、保険なんでお子さんに万一のことがあったとしても保険金って出るんですよ。
あ、なるほど、
ね、そうですね、言われてみたら、
はいはい、
でもそんなことを考えて学資保険に入る親御さんってあんまりいらっしゃらないですよね。
いないですね。
ですよね。ですからあくまでもお金を貯めることがメインであって、保証の方は、まあ、2番目っていうのが養老保険の特徴っていうことになります。
あ、なるほど、
はい、でさっきあの提供権と全く逆って言ったんですけれども、あの唯一同じところは期限付きっていうところですよね。
一定期間で契約が終わりと、
はい、そうです、うん、60歳になったらその1000万なら1000万はもらうんだけれども、そこから先保証は何もないですよっていうのが養老保険
ですね。
そうですね、
うん、
はい、で最後の、あの終身保険っていうことになるんですけれども、はい、これ例えば同じように30歳の方が60歳までお金を払いますよと、で1000万円の終身保険に加入しましたという場合に、お金は60歳で払い終わるんですけれども、払い終わった後もずっと同じように1000万円の保証が続くと。身が終わるまでの保険なんで、
はい、
ああ、亡くなるまでずっとってことですね、は
い、そうなんですよ、はい、一生涯ずっと続いていきますよということなんですね、うん、あのお金が貯まってるかどうかっていうことで言うと、実はあの終身保険って必ず払われる保険なんですよね。
まあ、そうですよね。
なんでかっていうと、残念なことに人は必ずいつかは亡くなってしまうんで、
はい、
それが50歳なのか80歳なのか100歳なのかは分かりませんけど、それがいつであったとしても必ず1000万なら1000万は払われると。で保険会社はそれに準備するために支払われた保険料っていうのをずっと貯めてるんですよ、
うん、
ですから60歳で保険料を払い終わった時には、大体同じぐらいのお金は解約返礼金という形でそこに残ってますよと、
はい、
ただ満期っていうのはないんで、うん、そこでお金が返ってくるっていうことはないんですけれども、うん、一応お金はそこに貯まってますという形ですね、
はい、
でじゃあ終身保険ってどういう時に使うかっていうと、うんうん、さっきも言いましたけど亡くならない人はどなたもいらっしゃらないんですが自分がいつ死んでしまうかって誰にもわからないですよね。
そうですね、う
ん、分かってたらいいんですけど人は死ぬ前後にも必ずお金ってかかるんですよ。ただでは死ねないんですね。
あ、入院したりとかね、
入院したりお葬式あげたりとかしなきゃいけないんで、でそれがいつ来るかが分かってればみんな用意すると思うんですけど、いつ来るかは分からないんでだったらもう一生涯ずっと続く保険でそれをカバーしようというのが終身保険の使い方っていうことになります。
なるほどです、はい、3つ出てきましたね。ちょっともう一回整理しておきましょうか、
はい、
定期保険が、はい、期間が定まってて、まあ、その代わり安いいわゆる掛け捨て保険っていうような定期保険だよと、はい、これ一つ目ですね、はい、で2つ目が養老保険、
はい、
老後を養うんですね、
はい、
老後を養う
老後を養う、はい、
知らなかったんですけど期間が定まっていてその後
その溜まった
お金で溜まったものをもらえる、はい、すいません失礼しました。そうですね、はい、掛け捨てではなくちゃんと満期で保険金がもらえるよというものですね。
はい、はい、
でただ貯める満期でもらえるっていう前提があるのでちょっと保険料が高いよと。高い、
はい、
で最後3つ目が終身保険ということで、はい、例えば30年の期間をずっと払いますよね。払って払い終わってもその後保証はずっと続くと、
はい、
でいいですかね。
そうですね、
はい、よかった、
はい、いやもうダイジェストだけで結構なボリューミーです。
本当でしたね。
すみません話長くて。
いや知らないことなので。
そうですね。でも3つだけってなんか意外ですよね。いろいろあるし。
そうですよね。なんかコマーシャルを見るといろんな保険が、例えば定期的に10万円がお小遣いで入ってくるとか。
そうそうそう
基本的にはこの3つの保険をそれぞれ組み合わせて、まあ、いろんな保険商品を作って販売してるっていうのが一般的な形ですね。
っていうものがあるんですね。
そうですね。
一つの契約で。
そうですね。
はいはい、
終身保険に定期保険がついてるとか、
はい、
養老保険についてるとか、はい、そういう組み合わせで売ってることが多いですね。
は
い、一般的には。はい。
わかりました、
はい。単品で欲しいとかいう方はいらっしゃらないんですかね。こういうのって。
そうですね。最近はやっぱりそういう方のニーズに応えるために、
はい、
そういうような販売をするっていう保険会社も増えてますし、
はい、はい、もうカスタマイズしてですか、その。
そうですね。それぞれのニーズってやっぱり人によって違うんで、でセットで買いたい人ももちろんいれば単品でやっぱり買いたい人もいるっていうことはあると思うんで、その人にやっぱり合った保険を選ぶっていうことが大切なのかなと思いますね。
あ、そうですね。
なるほどですね。
でよくいい保険悪い保険って言うんですけど、今言った定期養老終身どれがいい保険でどれが悪い保険っていうのはないんですよね。
はい、
ただそれぞれ目的が違うんでその目的に合わせてきちんと入ってくださいと、
はい、
なるほど、
目的に合ってればいい保険ですけど目的に合ってなければ悪い保険になっちゃう。
ああ、そうですよね。子供いないのに学習保険入っててもしょうがないしみたいな。
そうですね、
意味がない
ですね。そういう話ですよね。
そうですね、
やっぱりそういうでもまあ我々専門知識全くないのでやっぱりそういう時はこう藤田さんのような方にちゃんとご相談してアドバイスをいただいてちゃんとこう考えて保険も入らないとという。
そうですね、多分いろいろお話をしていただいてその中で必要な保険にきちんと入っていただくってことが大切だと思います。
はい、
はい、
でとはいえ自分のことですからねやっぱりどういうことに気をつけてっていうところはやはり考えておいた方がいいと思うので、
はい、
じゃあそのあたりは次回ですかね。
そうですね、
はい、
そろそろお時間になってしまいましたので、
はい
はい、それでは今週はプルデンシャル生命保険株式会社藤田さんにお越しいただいておりました。藤田さん、敦子先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。